はい、皆さんおはようございます。コリント第一コリント書12章に入っております。前回からですね、12章1節から3節お話しましたけれど、この12章から14章までは一つの大きなテーマがずっと流れていますか、貫いております。それはですね、この12章の1節でもパウロはですね、はっきりと打ち出している通り、さて兄弟たち、御霊の賜物についてですがと、新しい、このテーマ、また懸案事項ですね、御霊の賜物についての、チャプター、いわゆる章がですね、ここから12、13、14章まで延々ととうとうとですね、たっぷり、論じられています。なぜこのようなテーマを取り上げたかというと、まあ、これは単純な理由からです。コリントの教会ではこれが今ですね、まあ、問題となっていた、混乱が生じていましてですね、この御霊の賜物についての、まあ、理解であり、またその取り扱い、実践という点についてですね、大変逸脱した人たちがいまして、まあ、秩序が乱れ、それゆえにですね、立つものも立たない教会のですね、働きが、せっかくこれだけの豊かな賜物をですね、神様は与えておられる。一人一人に、そして教会全体見てもですね、それが十分に、現れない。7節では、御霊の現れが与えられている。与えられているのにそれがですね、現れず、またそれが活用されず、働きが滞るだけでなく、それがですね、むしろ逆行するようにかえってこの神様の働き、教会の働きが阻害され、そして阻止されて、じゃ、まあ、邪魔、つまずきとなっているわけですね、うん、これは本当にもったいないと言いますか、無駄でしかなかったのですね。皆さん、教会というのは大なり小なり、また地域性もありますし、構成人数、社会層もありますが、基本的にはパウロが言うのは、コリントの教会もしかり、どの教会であっても聖霊によって導かれた人たち、結び合わされた教会というのはですね、必ず霊の賜物、御霊の賜物、賜物ってギフトですね、神様が救いの、まあ、永遠の命と一緒に聖霊のなせる技として私たちに、クリスチャン生活を営む教会生活を高め豊かにしていくための手立て、まあ、リソースっていうんですか、そういうものをですね、必ず与えています。大なり小なり、そして今日のお話で言えばね、いろいろ千差万別、それぞれにふさわしく、様々なこの賜物を与えておられるのです。御霊の賜物、ただこれがですね、取り違えられ乱用されますと、これ以上に、この世の中でこんなに、醜いと言いますか、恐ろしい、おぞましい共同体は他に存在しないぐらい、そのですね、御霊の賜物によって教会の中は、何て言いますか、立 い、ドロドロとした争いですね。まさにコリントの教会の実情ですね。皆さん、コリントの教会、どんな予的な人がいるかと思いきや、もちろんそういう人もいました。モラル、倫理的にも逸脱した人ね、この性的モラル、男女のモラルも本当に崩壊して、この世と何も変わらない、そういう倫理観、価値観が教会にもありました。あとですね、偶像に捧げた、に捧げられた肉を食べる、その食べ方、食生活に関しても、パウロはですね、指導を、はっきりと打ち出してですね、教えたんです。11章の33節で結論が言われていますね。ですから兄弟たち、食事に集まるときは互いに待ち合わせなさい。計画して、ちゃんと配慮して、プランニングしなさい。34節、空腹な人は家で食べなさいと。この偶像に捧げた肉ね、美味しく、それはアルデンテって言いましたね、食べ、美味しいものは美味しく、そうですね、振る舞うのです。ただそれは教会でする必要はないでしょう。つまずきを覚える人たち、そのような肉の食べる習慣のない人たちがいます。つまずきを与え、裁きを受けることのないようにですね、プライベートを、兄弟たちのことを案じて配慮しなさいというんですね。で、今日の12章から14節の霊の賜物も、ある意味そのような扱い、パウロはそういう配慮が必要だったんです。で、その、まあ、結論じみたことを言いますけど、やっぱ14章行きますと、霊の賜物で何が一番このコリントの教会で揉めたか、あるいは混乱していたか、それは威厳の問題だったんです。だからこれも威厳はね、公の礼拝で威厳で語るとき、祈る人は必ず解釈してくれる、まあ、通訳してくれる人がいる場合に限って公にします。そうでないなら偶像の肉と一緒でプライベートに祈りなさいって。決して威厳はね、何かは悪いものではないし、それはその人のやっぱり祈り方のですね、スタイルであり、神様が与えた、またそれも賜物なんでしょうけれど、でも混乱を引き起こすので、家で祈り、まあ家というかね、プライベートで祈ります。あるいはそういうですね、賜物が与えられた人たちで祈ります。私はですね、アメリカの福音獣教会3つほど継続的に出席しました。日本人教会の現地のね、教会です。いやー、びっくりしましたね。ある教会、まあ、イリノイ州シカゴの郊外の比較的福音獣教会では大きめの8000人ぐらい集ってる教会でしたね。2つの教会がありました。どちらもですね、威厳を話す人たちがその教会に複数おられました。で、礼拝はね、非常にパイプオルガンがあり、もちろんですね、モダンなワーシップの礼拝もしていました。両方コンビネーション、コンボで。でもね、一度も礼拝の中で、威厳で語られ、また祈る人はいませんでした。でも私たちをよく世話してくださった先生がね、こう言ってます。でもね、この教会には威厳を語る人たちもいて、その人たちはグループで、この交わりを持っているんです。その人たちはその人たちで、ちゃんと秩序正しく、いわゆるカリスマのグループだったんですね。あ、大人の対応ができるんだなという、私はやっぱりこの欧米の教会ですね、私たちの先輩は伊達にしたりするんですけどね本当に、この配慮して、そういう人たちはそういう人たちで自由にね、交わって祈ることができるように でも公の礼拝では非常に秩序正しく、賛美もメッセージもですね、計画的に秩序正しく行われてたのが分かります。多くの人たち、7000人、8000人いればですね、いろいろな背景、特にね、米国はさまざまな人種が、まあ、ほとんどはですね、北欧系の子孫の人たちであり、またイギリスやアイルランドから来た人たちもいました。移民でなっている人たち。それ以外にもですね、ヒスパニック、ラテン系から来た人たちもいます。やっぱり礼拝のスタイルも違うんですよ。我々こうやってね、賛美歌で歌ってるのを見ると、彼らは奇妙でしょうがないって言うんです。いや、私たちがあちら行くと、もう牧師さんも踊ったりですね、このメッセージの途中で賛美しましょうとかね、永遠に2時間ぐらい。私はフィリピンの福音獣教会、セブ島の教会に20年ほど前に、まあ、海外宣教委員会のメンバーだったのでね、代表で、2人3人でご挨拶に行った時に、そういう礼拝でした。若い人たちが、まあ、ダンスのですね、グループも特別賛美したり、いやー本当に2時間を礼拝してますとお腹減ってきますよ。で終わった後はですね、ちゃんとごちそうがいっぱいあってお腹いっぱい、食べてですね、霊的にも肉的にも満たされた思いがしています。まあ、自由というね、そういう文化があります。コリントもですね、まあ、今とは違う2000年前はそういうやっぱりいろんな背景から来た人たちがいたはずです。もうすでに申し上げました。どういう背景がありますか？人種的、民族的には。ユダヤ人がいます。それからギリシャ人、ローマ人。地中海の東の方のエーゲ海の東、まあ、小アジア、トルコ、ギリシャ。と、それから、ローマやスペインの方から、西の地中海の西側から来る人たちでは、全く食生活も、また、感性も違うんですね。それから北のアルプスの北から移り住んできたゲルマンとかそういう人たち、未開人と言われている人たちですね、まあ、バルバロイ、バーバリアと言われる人たちですね、狩猟で槍でこうやってバイキングとかね、こう政権を立ててた人、文化を持たない人たちだった。今では EU の中心に、経済の政治の中心になってますけどね。この当時はいろんなそういう人たちがここに流れ込んできたんです。コリントという港町は移民とそれから外国人がもう出入りする、そのような世界ですから、同じクリスチャンであってもやっぱり感性も違い、言葉も違うでしょうね。それから食生活、そしてあと宗教観です。宗教体験。ですからここでね、コリントで初めてパウロは異言のことに直面するんです。なぜコリントで異言の問題が発覚したんですか？それはですね、異言というのは見分けなければならないんです。皆さん、異言って聞いたことあります？私たちには理解不能なんですよ。突然こうですね、恍惚状態になって放心状態になって、いわゆる宗教体験なんですね。それが聖霊によるものと、それからそうでない別の霊によって、いわゆる刺激されて、そして全くこの聖書、聖霊とは関係ない人たち、だからクリスチャンでなくてもね、全く意味不明な言葉をこのいわゆる発する、そういう人たちもいたんです、ここに。これは宗教学、比較宗教学とかですね、19世紀ぐらいから盛んになったんですけれど、いわゆるヨーロッパでもそういう未開の地域ではですね、そういう部族がいたり、山岳地方や まあ、あとはですね、コーカサス地方とか今で言えば、ロシアとトルコのあの辺のですね、いろんな山岳民族とか、それからまあ知らずあのこの当時はまだね接することなかったでしょうけど、今で言えばラテンアメリカや東南アジア、ね、言語は持ってるんですけれども宗教体験によって、そして全く意味不明の言葉を発する、そういう人々といいますかね、そういう文化が、まあ、日本の、ね、仏教のお経はまた全く別の、ね、これはちゃんと意味不明っていう、彼らはちゃんと勉強して、私たちはわからないんですけどね。一般のですね、集会に参加している人たちが突然規制を上げたり、また、意味不明の言葉をですね、発する。だからコリントの中にはそういう人たちもいっぱいいたんです。ですのでね、予言、あの威厳についてのパウロの教えは非常に、厳しいものであったんですね。秩序を乱す、それが本当に神様から来たものなのか、そうでないのかを区別する。ここでね、十節見てください。取りますけれど。ある人には奇跡を行う力、ある人には予言、その次、ある人には霊を見分ける力。やっぱこういう人が、いなければならなかったんですね。幸いに与えられてたんですね。あ、これは本当に、聖霊なる神様が、を通してなされる、見業であり、また現れなんだと。だから、闇雲に一緒くたに全てがね、特別なこう賜物であるとは決めつけられない、それを見分ける必要があります。でこれはね、今の現代の私たちにはあまり馴染みがないかもしれませんが、まあ、せいぜい私がこれを当てはめるとしたら、今ですね、外国からたくさんの多くの異端が日本に入り込んでます。特に韓国からの異端が多いです。数年前コロナがばらまかれた新天地と言われる、そういう異端がありましたね。土下座してこうね、なんかマスコミでもね取り上げられ、キリスト教ではない、そういうですね異端のグループ、今新天地もたくさん日本に入ってきています。教会と同じようなアプローチで、また本当にこれ、ね、教会の中に信者さんがやってきて、そしてね、個人的に私にも手紙が来ました。牧師先生、私はこういうものです。で私はもう無視してますけれども、ある教会にはアポイント取って先生と出会いお話ししたい、本当にこのですね、紛らわしい、まあこの奇妙な宗教体験とかそういうのであればすぐ見分けがつくんでしょうけれど、そうじゃないんですよ。同じような聖書、まあ ところどころ、ね、改ざんしてますけれど、基本的には聖書を使い、同じような礼拝スタイル、そして教会の中に入り込んできますね。霊を見分ける力、能力、私はそういう賜物はありませんけれども、まあ、40年ぐらい牧師してますと収穫が身につきます私ね、香り、フィジカルな収穫も結構ね、家内が全然匂わないわよ。いや、トイレ匂うでしょ。ね、皆さん、台風とか大雨が上がった時、トイレじゃなくてね、シャワー室がこう一周がしてくるんです、うん、収穫、私、皆さん全然気がつかないので、大体朝来たらあそこ窓を開けて、シャワー室流せばね、5分ぐらいジャーって流すと 大体30分ぐらいするとね、皆さんが来る頃には入れ替わってますけど、あ、それは私の賜物というよりですね、パウロが言っているのは霊的収穫、まあね、ちょっと怪しいなっていうかね、クリスチャンの人を見る目は私ないんですけど、男を見る目も女を見る目も、あ、こんなこと言ったらね、ちょっとなんとかハラスメントですけれど、ないんですけれど、でも、あ、この人はなんか違うなっていう。で、聞いてみたらやっぱり、このカルトの方、訪ねてきた人もいますね。今はね、本当にね、紛らわしいですよ。で、気がついたら、もう教会は分裂していた。しばらくその方は教会にいて、そして一緒に仲良しグループを作って引き連れて行って、教会はね、本当に大変な状況。そういう教会が都心の方にいくつかありますね。今ただでもね、少子化高齢化で教会はね大変なのに、本当にそういう真っ当なクリスチャンが全員の、ね、受け入れて、そして霊を見分けられずにですね、その犠牲になってしまうという、まあ、これは極端な場合かもしれませんけれど、まあ、幸いにね、屈教会に来られる方々は他教会でね信仰生活を送っておられたり、また、よろしくお願いします、何も知らないものですけれどってね、信仰の導きを求める求道者が大半なのでね、まあ、今のところは本当に、大きな、そういう、ね、トラブルもなかったんですけれど、今後ね、本当に、やはり用心する必要があります。みんながね戦々恐々としてるんじゃなくて、誰か一人二人でもね、そういう方が、いると幸いだと思います。さあ、それでね、今日のポイントはですね、遠回しになってしまいましたけれど、前半部分です。今もう後半の方行っちゃったんですけれども、この後半の威厳とか癒しの賜物っていうのはまた13章、14章で出てきますのでね、そこで詳しくやります。で、今日はですね、もう半分過ぎましたけれども、ポイントはね、単純です。2つあります。霊の賜物、御霊の賜物にはいろいろな種類があります。キーワードは、いろいろありますが一つですという、これが第一のポイントです。だから賜物、御霊の賜物っていうのは人数、人がいればいるほどやっぱりその種類はいろいろありますっていうんです。だから誰一人賜物っていうのは同じものがないっていうんです。例えばね、総額するんでもやっぱりいろいろその人に与えられた賜物、ただ能力の差だけではなくね、音楽のその能力ではなくて、伴奏の仕方、これもやっぱりその人に与えられたやっぱり賜物なんでしょうね。極端な場合はね、一つの、まあ、礼拝奏楽、ピアノ、オルガンに関して言えばね、あんまり皆さんね、上手な人でも困るんですよ。皆さん、伴奏の役目って何ですか？賛美歌、歌唱を引き立てる、いわゆる盛り立てる、そして歌いやすくと言ったら失礼ですけど、肉声がですね、最大限に発揮できるような伴奏の仕方なんです。だからある教会行った、私外部講師で行った時にね、ですね、本当に慌てたって言いますか、落ち着かなかったのはね、その方ね、ご自分で発表会とか、ピアノの先生、上手なんですよ。ただですね、歌いにくかったですね。最初から最後までいつ入っていいのか、せーのって言ってくれればいいんですけど、あ、もう始まってるんだとかね。本当に聞く分には私はそのまま聞いていたいっていうぐらい上手なんですけれど、やっぱり、ね、歌うっていう伴奏にはね、まあこんなこと言っちゃなんですけど、ただもう出世ね、 あの先日弾いてくれた方が、うん、歌いやすかったかなっていう、そういう伴奏になります。でもやっぱりその人はその人なりに、やっぱりね、与えられたものが発揮されてるんでしょうけど、いろいろあります。奉仕の仕方、教会の中にはそれ以外にもですね、たくさんの働きがあります。ただ賜物はですね、これは能力ではないんですね。また才能でもない、あるいはこの世でですね、成功した人たちが持ち合わせている努力の結晶でもないですね。それならばね、それでね、割り切りができるんです。なぜ？それに伴う見返りがあるからです、この世の仕事。それはそれで大切なんですよ。ご自分のやっぱり、を磨く、啓発する自己形成のため、自己達成ですかね、自己錬磨、それから家族や大切な人たちを養うため、パウロもあのペテロの、あのテモテの手紙の最後に書いてますね、将来のために、未来のね、生活、いわゆるちゃんと蓄えることも含めて、それはね、大切なんです。そのために技を磨き、技能を磨き、また若い時に準備する、あるいはですね、キャリアを変えるためにまた一から勉強する方もいますね。それはそれで尊いんです。ただね、教会はそういうわけにいかないんです。まあ、今の時代、牧師は別としてね、信徒の方々、賜物が与えられていても、皆さんそれね、やっぱり、間違っちゃうとね、コリントのようにどうなるかというと、一生懸命やっても噛み合わない。そうなるとですね、そうなるか。自己満足や、それから、自己顕示。なんで自分をですね、認めてくれない、なんで自分が一生懸命やってるのにというですね、そういうフラストレーションに陥っていきます。だって見返りないんですもの。神様からしか私たちはね、見返りをいただくことがないからです。コリント教会の実情はそこにありました。優秀な人たちいたんです。能力ある人たちいたんです。優秀有能な人々がいても、教会は立つとは限らない。いや、むしろですね、その優秀さ、有能さが、このそのつまずきになる可能性もあるんですね。また熱心な人々はいたでしょう。際立ってですね、リーダーシップを振るう方もいたでしょう。パウロも舌を巻くぐらいですね、やり手と言われる人たちもいたでしょうね。この世的に見ればいろんな能力を持っている、一人一人がですね、いたのです。しかし教会はですね、もう一つのポイントですね、今度は賜物、例の賜物、御霊の賜物がそれぞれこんなにいろいろと多く与えられているのは何のためですか。すなわちそれには目的がありますですね。教会というところはですね、与えられている賜物が、それには目的があります。一人一人もそうだし、この全体としてもそれが、働くための目的があります、ここで7節、しかし皆の益となるためにおのおのに御霊の現れが与えられているのです。御霊の現れ、御霊の賜物って使いませんでしたね、それはですね、御霊の賜物って私たちが決めることじゃないんです。ただ私たちが分かるのは現れたものです。 神様っていうのは目に見えないお方です。もちろんですね、三位一体の神様、第二格人格の子なるキリストは2000年前、地域限定でですね現れました。しかしそれ以外はですね、基本的には今もそうです、天に登られてそこで取りなしておられますね。父なる神様と一体で救いを計画し、そしてそれを決定し、さらに救われた人たちを導く最善を用意するため、ここでの益、一人一人の益と同時にこの教会全体、キリスト者の交わり、神の家族、キリストの体と言われる教会がですね栄えるため、この益っていうのは何かね、収益事業して教会財政が豊かになる、人が増える、もちろんそういう面もありますよ。そうではなくて、ここでは定的益です。だから別の言葉で言えば、教会の徳が高められるということなんでしょうね。そのために、御霊の賜物が一人一人に与えられていて、そしてそれがつながって集約した、そしてそれが結合されて神様のですね、精霊の働きとなって現れるっていうんです。だから精霊なる神様も見えないお方なんです。ただ地上で今はキリスト、子なるキリスト、父なる神様に代わってですね、その意思決定を、ご計画を、御心を行う、実行に移すお方が聖霊なんですね。それは現れますって、御霊の現れが与えられているって言うんです。だからそれが必ずしも活動につながらなくても、生産活動につながらなくても、御霊は現れますって。まあ、極端な例を申しますよ。皆さん、私たちは確実に動けなくなります。ご自分で運転今してこられました。あるいは乗っけてもらってきました。これもいつまで続くかわかりませんね。なるべく長くね、そういう教会生活続けたいです。対面で出会って。でもね、やっぱりそういう中で、その人がそこにいるっていうだけでも、つながっている。LINE でつながっている。まあ、生存が確認されたんじゃなくてね、交わりの絆がね、確認された。まあ、そういうね、時代が今はね、近づいています。これはね、本当に尊いものだと思います。私は前にも申し上げました。名古屋にいましたときね、名古屋の人聞いてないと思うんですけど、84歳のご婦人が、信仰を持って、ずっと長い間、初代のですね、大城先生の時代からですね、ずっと集ってたんです。その後の鈴木健二先生、吉明先生のお兄さんですね。その先生でも一生懸命そのご婦人に伝道しました。でもですね、なかなか心を開かれず、そして半ば孤立したような状態でしたね。私が来た時は、なかなか私にも心を開いてくださらなくてですね、まあどうしたものかと、もう祈るしかなかったです。その中ですね、一人、よくお声をかけていてくださったご婦人が、まあ比較的大きな、ご邸宅をお持ちだったんでね、家庭集会しましょうと。まあ私も働きかけててね。じゃ誰を呼ぼうかっていうのでね、その英知姉妹の英知だったんですけれども、じゃあこうですね、Y 姉妹をお招きして、一緒に聖書を学びましょうというのでね、求道者の方も2人3人一緒に加わってですね、そして2年くらいしたからですかね、やっとご自分のことを話すようになりました。メッセージ聞いた後、ね、お茶を飲みながら、まあ、私もね、 近くに教会の近く住んでいらっしゃったので送り迎え、毎回毎月ですね、一緒に行きながらよもやば話しながらですね、そういう中でですね、ご自分の罪を悔い改めて、自分の人生がいかにですね、間違っておられたか、心を閉ざしてですね、苦々しいそのような体験も語ってくださいました。半ば人間不信ですよ、不幸な人間関係、いろんなですね、そういう、まあ、今で言えばハラスメントやですね、独身の女性でしたからね、80歳過ぎまで本当にご苦労されたと思います。その方がね、洗礼を受けられました。その前後から、まあ、イエス・キリスト様を信じてから表情が変わったんですね。あ、こんなに人って変わるんだと、この人こんなに色艶があったかっていうぐらい、84歳のでね、不思議なことは姉妹だけじゃなくて、その姉妹だけじゃなくて、周りにいる私と同じぐらいの年代の人たちが本当に姉妹のことを気にかけてたんでしょうね。それ以来ですね、まあ、あの施設に入りました。その後しばらくしてから、私がねこちら久喜の方に来てから施設に入られて、まあ、ケアハウスでね、あの送り迎えして、このね教会にお連れするんだそうです。で、私の時からそうでしたね。やっぱりその方がいつもあの席、前の方のあのテーブルの設定してる窓際っては失礼ですけどね、あの日が当たる窓のね近い、いつもあの席に座ってると、なんかこう講談に上がった時に安心感があるんですね。まあ、そういう存在、御霊の現れ、多くの方々が、姉妹方が気にかけてですね、今はもう召されたと思いますけれども、それまで、10年以上ですね、施設まで送り迎えして、そのローテーションを組むのに、みんなね、この競り合って、ライブ、今度私は、いや、あなたもっと後とかね、なんかそれぐらい、もうね、姫の、もうね、あの夫人といると本当にね、元気をもらえる。まあ、それはあの特別な実例ですけれども、やっぱり私たち一人一人はそういう御霊の表れです。で、その上で私たちがねさせていただけることがあったらなお幸いですね。そしてその方々、そのような方々のためにさせていただけるご奉仕、働き、それが私は教会の働きではないかと思います。もちろんですね、礼拝の大切なご奉仕に加わって、ローテーションに加わってですね、活躍して用いられている賜物もあります。それと同時にですね、あの州法の当番表には現れないもの、私たちはですね、もう祈る賜物もあります。もちろん祈り会に、泉会にもお集えないんですけれど、ご自宅で祈って支えてくださっている方々もいますね。あるいは献金でですね、年金暮らしですけれども、ここでも忠実に捧げてくださっている方もいるそうです。会計さんのお話ですね。今日のポイントはですね、みんなの益となるために、だから私たちに与えられている賜物の現れ、また賜物、それが存在そのものであれ、またキャラクターであり、人間性であったとしても、それは神様のやっぱり賜物なんでしょうね。そしてそれらを結び合わせるんですって、皆の益となるため、皆の益となっているということをどうやってですね、証明できますか。それはですね、神様ご自身が喜ばれ、そして神様の栄光が現れ、もっと簡単に言えばね、神様ってすごいな人な方なんですね。これをキリストを知らない方で、そしてイエス・キリストを知っている者たちであればなおそうです。 皆の益、その人たちの成長、成熟のためのそれは活力となりますね。励ましとなります。何かね、大それたこのアドバイスするとかね、指導をするまでもなく、その人といるだけで、その一言でですね、私たちは益を受けるのです。そしてそれはですね、みんな違うのですけれども、一つの神様の現れ、栄光の現れ。あ、教会って、この、なんて言いますか、利害関係はないけれども、みんな赤の他人ですけれど、みんな区別があり、違うんですけれども、あ、こんなに一つになれるんだ。神様の聖霊の現れをですね、見させていただけるのだというのです。皆さん、この自然現象でも、ね、私たちはそれを見ることができます。例えて言うならですね、雨が上がった後、虹、まあ、七色ですけれども、もしかしたらね、他の色もあるかもしれませんよ。私たちが知らない、見ていない。ここではパウロはですね、九つの御霊の賜物を与えています。これはコリントの教会限定のものです。私たちの教会は7つや9つどころか、50人、60人いたら、それなりの、やっぱり、このカラーがですね、一つ合わさって、芸術のようにそれが映し出されるんですね。でも、その光の源、一つの光ですね。太陽の光です。だけれども、現れは様々な芸術の美しさのような、レインボーのことですね。現れたものです。もう一つ、例えて言うなら、フィルハーモニー、交響曲、楽団、どうですか？様々な楽器。この後ですね、12章の続きはですね、人間の体を例えて、その賜物、存在のバラエティについてね、霊章、例えられていますけれども、楽器もそうですよ。私たちはね、ただ打楽器のティンパニーやですね、ドラムだけで、もちろんね、なんて言いますか、気分転換やストレス発散にはいいでしょうけれども、でもそれはね、人に聞かせる、人を楽しませる、あるいは芸術としての価値は何もないんですね、目的もない。しかし、私たちは様々な楽器が組み合わさって、もちろんバイオリンの独奏もあるでしょう、チェロの方でね、ソロもあるでしょう。でも、それがバリエーション、組み合わさって一つの音色、曲、となり芸術としてですね、奏でられ、届けられるんですね。そして神様はそのタクトを振って、一つのですね、調和されたハーモニー、フィルハーモニー、フィルっていうのはフィロスですね、愛、愛の結びつき、人間同士ですけれども、それは一つの神様の素晴らしい音色、そしてカラー、栄光が現れる。本当にこれは私たちは光栄なそういう共同体に加えられているということをね、まず感謝して、私自身は何者でもないけれども、他の人と比べたら劣っているものかもしれませんね。ないものねだりしてライバル意識を持ってしまうような愚かな弱い私たちですけど、そうではなくて、私たちでなければならない独特のユニークなものとして神様がですね、救ってください。ますますそのユニークさをこの顕著に、そして磨いて輝かせてくださるのではないでしょうか。 そしてご自身がですね、結び合わせた教会、キリストの体の中で、いよいよ私たちが現れる、聖霊様が現れていくことを願うものでありたいと思います。お祈りいたします。天の神様、この類まれな神様の家族、生徒の交わり、キリストの体と言われる教会、まさにミステリーであります。何がすごいかって聞かれますと、私たち自身には何の自信も取り柄も、また能力という点ではこの世の人たちから見ればそれはそれは限られたものであります。しかしあなたが救い出して、私たちを召して、そして私たちなりのその音色とカラーをあなたが研ぎ澄まして、また豊かな一人一人として結び合わせてくださったからには、あなたは働き現れは聖霊様のなさる技はこの世では見られない調和された美しいものであることを覚えさせられます。残念ながらコリントの教会ではそれが逸脱して、おのおのが思うままに独自の路線をたどり、競い合い、また争いの種となっていました。私たちはそうではなく、この教会の実例からしてそうなる必要はないと、あえて私たちはあなたのもとに膝をかがめ、あなたこそ主ですと告白した一人一人が同じイエス様につながれて、そして同じ霊を私たちは与えられていますので、それがふさわしく私たちを通して現れますように、どうぞ私たち一人一人をお磨いてください、整えてまた取り扱いくださいますようにお願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。